教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
口読文の聖書の箇所の学びを先週終えて、でこれから新約聖書ですね、コロサイの信徒への手紙に入りたいなと思っています。この新約聖書のエフェソ、フィリピ、コロサイ、フィレモンの手紙というのは多分この著者であるパウロが牢屋の中にいる時に書かれた、多分ローマにいるですね、ローマの牢屋で、いる時に書かれたものであろうと思われている箇所であります。でそれぞれコロサイ、エフェソ、フィリピで、このピレモンは個人の手紙ですけれども出されました。またそれぞれの教会に出されると同時に、周りの教会にもこの回し読みをすると言いましょうかね、いうものとして書かれたものであります。でこのコロサイという町の教会にこの手紙は当てられたんですけれども、このコロサイの教会にはおそらくパウロは行っていない。でエフェソなんかはパウロの伝道の時にですね、できた教会です。おそらくコロサイのところは行ったことがないところだと思われるんですね。けれどもこのコロサイの教会の方々のことを聞いて、彼らに手紙を書こうと思ってこう手紙を書いたんです。最初にこの挨拶という部分がありますけれども、これはこの当時の手紙 の、 書き方であります。まあ、日本だと時候の挨拶と言いましょうかね、そういうのがありますけれども、誰々から誰々へというふうに書くのがこの当時の、決まりというか習慣であったんです。まあ、このパウロからですね、このコロサイ の、 信徒の人たちへというのですけれども、いろいろこの飾る言葉がたくさん書いてあるんですね。ここにですね、コロサイにいる聖なる者たちってここにあります。ここに聖なる者たちとあるんですね。コロサイの教会にいる人たちは聖なる者たちなんだ、清い人たちなんだということです。でこれはコロサイだけではなくて、私たちクリスチャン全員がこの聖なるもの、昔の訳だと聖徒と言いましょうかね、聖なる人と言いましょうか、いうふうにこう訳されているんですけれども、聖なる者たちなんだ、私たちはみんなこの聖なる者なんだということなんです。聖なる者というと清くて汚れがなくて本当に心の美しい人たちと、で本当に問題がなくですね、素晴らしい人たちのように思いますけれども、実はこのコロサイの教会はいいところもあるんですけれども、問題もたくさんある教会だったんですね。まあ、そういう意味では私たちの教会、日本の教会も一緒です。問題が本当にいろいろある。でちょっととこの聖なる者たちじゃないんじゃないかなと思われる人たちと言いましょうかね、もうこういたんです。それはコロサイの教会も一緒なんですね。けれども神様を信じていると言いましょうかね、人たちは聖なる者たちなんだと神様は言ってくださるということです。私たちは聖なるものであり、キリストに結ばれている、こうキリストに結ばれているとありますよね。イエス様に結ばれていて聖なるものとなっているんだということなんです。いや自分を見るときに、いやまだまだまだまだ聖なるものというか、清められたものには程遠いなと自分自身思うんですけれども、いやそうじゃないんですよ、あなた方は聖なるものなんですよ。 この聖なるものというのは、分類するって言いましょうかね、分類なんかできないんですけどね、一つは、神様が見られる聖というのと、人間が見てって言いましょうか、この世界における聖というふうに便宜上二つに分けて考えることができます。この聖なる者たちというのは神様が見られてのことなんですね。ここにキリストに結ばれているというのがありますけれども、イエス様が私たちの罪、汚れ、不従順というかその醜い部分を全て引き受けて十字架にかかって死んでくださったという事実、そしてイエス様は十字架の上でもう全てが完了した、全て私の技は終わりましたよと言われた。ですから私たちの汚れというのはみんなイエス様が処理をしてくださった、そしてイエス様に私たちは結びついている、イエス様に結ばれている。そうするとイエス様の清い完全なその美しいそういうものが私たちに転化されると言いましょうか、伝わってくると言いましょうか、神様は私たちを見るときに私たち直接見ないで、私たち直接見たらやっぱり汚れはあるし間違いがあるし罪はあるし自分勝手だしというふうになるんですけれども、とっても従順な清い心を持っておられるイエス様を通して私たちを見てくださるんです。そうするともうイエス様が清いので私たちも一緒に清いものと見てくださるということなんですね。神様がそのように見てくださっているがこの聖なる者たちなんです。ですから私たちは神様がそのように見てくださっているから、その神様の期待に応えようとこの地上でもやっぱりもっと清くなりたいなって私たちは思ってですね、この地上でも少しでもこの清さに近づくようにこう頑張るし祈るしですね、神様を信じていくものでありますけれども、その努力があるから清くなるんじゃないんですね。もうイエス様によって清くされているからより清いものに私たちはなりたいし、神様がそのように導いてくださるということであります。私たちがどんなに愚かであっても、どんなに間違いがあっても、どんなに醜いものが今あったとしても、神様は私たちをこのコロサイにいる聖なる者たち、日本にいる聖なる者たち、大阪にいる聖なる者たち、桃谷にいる聖なる者たちと神様が言ってくださるということですね。本当に感謝のことであり、もう嬉しいことであります。私は聖なるものとされたイエス様によって聖なるものとされたと断言してもいいし、そう信じるべきであります。で、続いてですね、3節以降にこのどうやらこのエパフラスという人がこの後半7節に出てきますけれども、彼がこのコロサイの信徒の人たちはこんなに素晴らしいんですよということを伝えたようなんですね。と同時にこんな問題もあるんですよということも伝えたんですけども、でもこのように神様を信じている人たちが本当にいるというのを喜んで、パウロは手紙を書いたんですけれども、4節にですね、あなた方がキリストイエスにおいて持っている信仰と、すべての聖なる者たちに対して抱いている愛について聞いたからですと、ここにありますよね。ここにキリストイエスにおいて持っている信仰と、そしてこの愛ですね、信仰と愛、これイエス様に対する信仰、イエス様が与えてくださった信仰、これはイエス様に対する信仰であると同時に神様に対する信仰、神様を信じる、いわばもう神様を愛すると言ってもいいと思うんですね。神様を愛する、 言いましょうかね、神様を信頼するということですね。でここは生徒に対するこの愛ですね、まあ、これは実会を学んできましたけれども、実会のこの2つの精神、イエス様がおっしゃったもう神様を愛しなさいということと人を愛しなさいということですね。それが素晴らしいですよとここで喜んでいる。私たちもそうなんですね。神様を愛する、もう神様から愛されていることを喜ぶ、もう素直に喜んでこう救われている、清められているということを喜んで生きるですね。それがこの神様を愛することであり、キリストにおいて持っている私たちの信仰でありますと同時に、それをこの愛として実践をするということですね。もう教会の中で信徒同士がお互いに愛し合い、お互いにこの支え合い、お互いに祈り合う、今もこの祝福の祈りのカードでそれぞれお祈りいたしましたよね。それによって、霊によって私たちはこうつながっているのであります。本当にこの麗しい関係であります。でそのことは5節にですね、あなた方のために天に蓄えられている希望に基づくものでありとここにあります。天に蓄えられている希望っていうことです。このことをですね、何回もお話をしていますけれども、私たちは神様に愛され、神様に祝福されている。で私たちはものすごい宝を神様から与えられて、すでに今与えられているのであります。全部が与えられている。ただそれを今この実感できないというか、よく知らないという状況なんですね。それはもうこの全世界の富よりも素晴らしいものですね。素晴らしい宝石を見つけた商人がですね、もう全財産を売り張って、そのこの真珠ですよね、真珠を買い求めたという、もう全財産をなくしても惜しくないほどのものを私たちはすでに与えられているということなんです。ただ地上で生きている間は本当なのかな、与えられているのかな、嘘じゃないかなってこうよくわからないというか、ちょっと疑っているようなところがあるんですけれども、天に帰ったら、天に帰ってこの地上ではない神様と会って、神様と顔を合わせて、そして全てのこのいろんなものが取り払われて時に、その恵みがどんなに素晴らしいものであるかを私たちはそこで悟るんです。ああこんな恵みを生きている時に神様は用意してくださっているし、与えてくださったんだなっていうこと、もうこんなに素晴らしいものがあったならば地上の何にもいらなかったなと、本当に全世界を失ってもっとあるけれども、全世界をなくてもこれさえあればよかったなって天に帰ったらそれが実感として分かるものなんですね。ですからここで天に蓄えられている希望っていうのは、まあその時に分かると言いましょうかね、まあリアルに分かる。で生きている間は、生きている間できるだけそれをこの地上で体験するというか、それほど素晴らしいものが与えられているということを悟っていくというか、まあ自分のものにすると言ったらちょっと語弊がありますけれども、すでに与えられているんですけれども、よく分かっていないものは、まあまだ与えられていないとも言ってもいいかも、本人にとってはですね。神様はいやもう与えてるよと言うんだけど、いやちょっと分からないんです言ったら、もう与えられていないみたいなものですね。ですからこの地上にいる間は、神様の恵みが、神様の愛がどれだけ素晴らしいものであるのか、 その愛の大きさですね、高さとか広さとか深さというのはどういうものであるのかをもう少しでも悟っていくと言いましょうかね、分かっていくというか、まあ、獲得していくと言いましょうか、そういうのが私たちの人生ではないでしょうか。その人生へと私たちは招かれています。本当に神様のところに行ったならば、その全てがはっきりくっきり鮮明にこう分かるですね。楽しみにしていただきたい。でこの地上でその恵みを知っていきたいと思うんですね。そしてこの福音を私たちは私たちの先輩を通して知ったんですね。このコロサイの人たちはこのエパフラスから学んだとあります、まあ、エパフラスがこの伝道者としてですね、パウロから派遣されてコロサイの教会に行って、そこで開拓伝道をしてコロサイの教会を作ったんだと思うんですね。このエパフラスはこのパウロからですね、その福音を学んで聞いて喜んで、それをコロサイの人たちに伝えた。でコロサイの人たちはこのエパフロスからそれを聞いて、ああこんな神様がおられたんだ、こんな福音があったんだっていうこの喜びにこう満たされた。で今度はコロサイの人たちがこの福音を宣教をし始めた。でその宣教がまた実を結んでいる。この神の恵みを聞いて真に悟った日から実を結んで成長していますとあります。福音宣教の技がどんどんどんどん進んでいる様子がここでわかるんです。まあ、私たちの教会、この神の愛の流れに生きる教会というふうにこう言いますけれども、本当に神様の愛が流れているなっていうことですね。イエス様からこの弟子たちに流れて、弟子たちからこの人でしょうかねに流れて、そして、その弟子に流れて、でまた教会に行って、その教会の人たちが福音をこう流す。でその流れの中にこのコロサイの教会も生きていて、その流れが流れ流れ流れ流れて日本にまでやってきて、大阪にまでやってきて、皆さんもそれぞれ福音を語った人がいると思いますね。ある人はまあ親から聞いた、ある人はこの病院にやってきた宣教師から聞いた、ある人は福音放送を聞いて知った、ある人は郵便受けに入れてあったトラクトによって知った、ある人はこの親戚のおばさんから聞いた、ある人はこのミッションスクールのですね学校にたまたま行って、そこで先生たちを通してそれを知った。まあ、いろんな知り方はあるんですけれども、みんな福音の流れの中に生きているんですね。そして福音の恵み、神様の愛を知ったんです。そしてみんな喜んで、ああこの福音を述べ伝えようと言って、その福音を流していったのであります。私たちのこのモーダイン教会もその福音の流れの中に生きている教会であります。神様の恵み、神様の福音、神様の愛を知りました。今度はそれを知らない方々にこの福音を流していきたいと思います。コロサイの信徒のこの手紙を通してこれからも学んでいきます。お祈りします。神様、今日も御言葉によって教えてくださいました。私たちは汚れたものであり、本当に醜いものでありますけれども、でもイエス様によって、イエス様に結ばれることによって、聖なるもの、全く罪のない清いものとあなたが見てくださっています。ありがとうございます。あなたがそのように見てくださっているのですから、この地上ももっと清いものになりたいと思います。あなたは私たちに素晴らしい福音を与えてくださり、素晴らしい霊の恵みを注いでいてくださいます。あまりにもそれが素晴らしいんですけれども、私たちはそのことを悟っていません。どうか私たちの心にあるその鱗を取り去ってくださり、あなたの恵みがどんなに大きいものか、あなたの愛がどんなに大きいものかをもっともっと悟らせてください。そしてこの福音を伝えるものとして、私たちを、この教会を用いてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。